DJ Takemoto Kouji. Now. Takemoto.
はい、ということで、竹本ラジオ久しぶりにこの方に来ていただきました。自己紹介お願いします。
ゆかりです。こんにちは。
お願いします。さあ、ゆかりさん、もう何年ぶりかというぐらいですよ。
何年ぶりでしょう
かね。何年ぶりかな。2年ぐらいは空いてそうな雰囲気があるんですけど。
そうですね、
それこそ奈良で偶然、
そうや、
天川神社で偶然会うっていう、
その初詣で会った後一回これで喋ってますよね。うん、それ以来
でことですね。だいぶ今年僕行けてないんですよ。はい、天川2019年。
あ、私はクリスチャンになってしまったので、
あれクリスチャンにな
っ、初詣には行かなく
て。あら、何ですか、はい、クリスチャンになったんですか。
いわゆるクリスチャンですね。
クリスチャン。はい、それは行ったらダメっていうこと？
いや、行きますよ。
別に行ってもいい、
お寺も神社も行くけど、お参りはしないかな。
お、
神社もお寺ももともと好きなんで、行くのは行きますけど。
クリスチャンの一番偉い人はローマ法王なの？
違う、クリスチャンの一番偉い人はゴッドです。
あ、神ね。
神です。
神の次は
神のみです。
ローマ法王は何なの？
ローマ法王はちょっと私まだなんちゃって知識なんで間違えてたらクレームは竹本さんまで、
またじゃあ教えてくださいね。
カトリックとプロテスタントってあるんです。
はいはいはい、
でローマ法王はカトリック の、うん、教会のトップです。
は
い、で私はプロテスタント担当なんで、うん、あえてトップというならばジーザスクライスト、イエスキリストです。
おお、そうか。なんかそういうのはなんか聞いたことがあるけど、やっぱり自分とはちょっとこう違うんで、あんまり詳しくなかったですね。
でしょ
う。
でもこれがもうややこしいんですけれども、
はい、
ジーザスって、私がジーザスっていうのはなんかジーザスの方が言いやすいからジーザスって言うけど、要するにキリストですね。
キリストですね。
で、ジーザスと、あとそれから聖霊、ホーリースピリットと、それから、ファーザー、お父さん、ジーザスのお父さん、いわゆる神様が3つが一緒っていう、よくわかんないでしょう。わかんなくていいらしいんですけど。で、神様です。
それを信じましょうという。
そう、それは絶対に信じなあかんみたい、あかんみたいって言ってますけど。
これは本当に入りたてっていうか、ようそんなんで入ろうと思いましたね。そんなそもそもよう分かんなくてもいいですっていうのもどうかと思うし、
いろいろ、これ多分すっごい一番大事なことなんですけど。
なんでそんな入ろう思ったんですか？
なんかね、なんやろうね、なんか、もともと多分考え方がクリスチャンっぽいのはクリスチャンっぽいなっていうのはあったんですけど、どっから行こうかな。一番最初はね、6歳なんですよ。6歳の時に私メキシコに住んでたんですけど、家の前がそれこそさっきのカトリックの大聖堂だったんですね。メキシコはカトリックの国だから、で、そこね、道路を渡らなくちゃいけなくて、子供だけで行っちゃいけないって言われてたんだけど、なんか学校でね、神様はね、謝ったら全部許してくれるって習ったんですよ。
なるほど。
で、私あんまりいい子じゃなかったんで、謝ることを山ほど抱えておりまして、親に謝ると怒られるじゃないですか。なんでこう遊んでる時にね、一人でそーっとその教会まで入り、日本の教会と違って外国の教会は出入り自由なんで、一人でこう入っていって、 少年少女文学全集に書いてあったようにこう分からん、
あじゃあ懺悔室、
そうそうそう懺悔室じゃなくてほら聖堂でほら商工女性らとかが寝る前にベッドでお祈りしたりするじゃないですか。あの私ちょっと痛い子供だったんでだいぶ影響を受けてて、あのその祭壇でこうやって手を組んでいわゆるお祈りのポーズ、うん、みんなが思うお祈りのポーズですね、うん、それを取って、うん、あのすみませんって謝ったのが最初です。
おお、あその時にまあ一つこうなんか触れるきっかけはあったと。
そうそう、
でも入らんかったわけでしょ。
別にだって
あまあまあね、ちっちゃいしね、まあ、まあまあ
別にちっちゃいしね、小学生やし、
うんうん、
でまあ、ただ割とその国では身近なんですね、うん、あのほら日本のお寺とか神社とかが身近なのと一緒、はいはい、うん、でマリア様とか身近な感じで、でその後次の私とキリスト教の触れ合いは僕は小学校5年生の時なんですけど、
うん、
あの私あのよく男の子を殴っていたんです。
おっと
気が強くて、えあの女の子をいじめる男の子が許せなくって、あのすごいちっちゃいんだけど殴りかかっていってた、うんうん、でだある日こう担任の先生に呼ばれて、
うん、
ゆかりちゃんこの本を読みなさいと、
う
ん、あのタイトルが優しさと強さとっていう、
あらら
殴ることが強さではないって多分言いたかったと思うんですけど、うんうん、でその本があのまたカトリックの神父さんの話だったんです。先生がそうやったんかもしれませんね、
うんうんうん、
でその本を読んだんですけど、うん、意味が分からなくて、で意味が分からなかったので、私はそこから、今も持ってますけど毎年1回その本を意味が分からないので読み続けるって決めた。
お
意味が分かるまで、
分かるまで、
うん、どうですか。そうまだあんまり分からない
これはかかるな。
かかるよ。だってなんかあのこれ真面目な話をしてもいい場所か
しら。もちろんですよ。
その本はね、あのコルベ神父っていうあの日本にも長崎に来てはったみたいなんですけど、これまたカトリックの神父さんのお話で、うん、アウシュビッツって分かりますか。
はいはいはいはい。
でアウシュビッツポーランド人なんだけど、
そうそう
そうそう、収容所に入れられちゃうんですね、はい、でなんかそこでは1人脱走すると10人見せしめで代わりに殺されるっていうルールがあって、ある時その誰か1人逃げたわけですよ、
うん、
でその10人また選ばれるんだけれども、その選ばれたうちの1人があの泣き出すんです。僕には妻も子供もいるって言って、そしたらコルベ神父は選ばれてなかったんだけれども、自分には妻も子供もいないので僕が代わりになりますって言って、あの代わりに処刑されるのを選ぶ、うん、でそこからその10人がねあの見せしめで殺されるから、銃殺とかその優しい殺され方ではなくって、うん、餓死室って言ってその空気穴1個しかない部屋に閉じ込められて死ぬまでほっとかれる、うん、で大体なんかあの何度も読んでるからよく覚えてるんですけど、共食いみたいになるんだって、うん、もう生き地獄というか、うん、でなんだけどそのコルベ神父がいたグループだけはずっとお祈りと賛美歌が聞こえ続けてて、静かでみんながすごい静かに死んでいる。で2週間経ってね、2週間まで1週間ちょっとかな、まあ、1週間か2週間の間になって、まあ、スケジュールがあるわけですよ。その部屋次の人殺さなあかんから、すごいでしょ。でもまだコルベ神父だけ死んでなかった、
うん、
全員を見送った後、うんうん、ほんで次のスケジュールがあるんでもう仕方ないからその禁止管剤で殺すってなって、うん、まあ、監視の人が中入ったらコルベ神父は微笑みながら腕を差し出してね、自分から、
うん、
で自分から注射してもらってすっごい安らかに亡くなったってお話なんです。
どんな話やろ、それ。
すごいでしょ、すごいでしょ、
なんだそれ。
でね、小学5年生ですよ。先生この本で私に何を伝えたいのかっていう、
いやマジで意味わかんないですね。いやそのなんていうかな、
すごいすごい話なんですよ。
すごい話やし、なんか
すごい話なんだけど、
するけど
どう、なんかあの小学男の子を殴りまくってる小学5年、この本を渡された小学5年生はちょっと ちょっと何言ってるか分かんないみたいな。
誰が書いた本なんですか？それは誰の視点？
それは日本人の方のが書かれてますね。電気
誰かからトルベイさん言う人は来ないせい、
こんなことまで、まあ、有名な方みたいなんですけど、でがあって、で、まあ、読み始める、まあ、毎年ね、だからまあずっとそこにもあるわけで、で次の接点が今度はまた中1で、だから結構学校の先生が影響を与えているかなと思うんですけど、私不登校になりかかるんですね、こんなですけど、で、あ、そうそう、なりかけて、だなんかまあまたこの、まあ、不登校に結果的にはなってなくて、あの異常に勘のいい母親と、登校拒否、あ、その当時はまだ登校拒否って言ってたんで、たまたま登校拒否の専門家が担任だったっていう組み合わせで、私のその学校に行かないの3日で終わるんですけれども、先生がね、まあ、毎日家にやってきて、でとりあえず言いたいことがあるんやったらもう先生が全部聞いてあるから学校へ来いと、で公開日記を1年間、うん、先生と私したんです、そこから、うん、でその中でその先生がなんかご自身の座右の銘っていうことで、神様は真摯な方ですから不試練を与えるときは逃げ道も一緒に用意してくれてるみたいなのを書いてて、それがその先生はクリスチャンじゃないんだけれども、これは聖書の中の言葉だっていう風に書いてくれてて、でそれ13歳だったんだけれども、それ以降、まあ、今に至るまでそれは私の座右の銘でもある、まあ、もう一個笑うかどうか服を着たりなんですけど
ね、
はい、であって、でまあ何かそのままバーバーと行って、 で最後が25歳ぐらいの時に私心理カウンセリングを勉強し始めるんですけど、最初にお世話になった先生がまたクリスチャンだったんですよ。でめっちゃおじいちゃんで、そのいつもロザリーを持ってはって、カトリックの方だから、はい、でもう体もボロボロで死にかけてるんですね、なんだけれども、授業はされてるわけです。でそのおじいちゃんがその授業の合間と合間に1階から2階に階段を上がっていくんですけれども、もう歩くのも一歩一歩みたいな感じの、やっとみたいな感じで、なんだけどなんか光り輝いてたんですよ、うまく言えないんだけど、でなんかその結局その神様と自分のことがあるので、彼はその人を助けるというか教えたりすることをもう本当に死ぬ時まで、死ぬ間際までやめはらへんかったんですけど、これは一体何やっていうのが、
おー、こう自分の中で疑問というか、
そうそう、何がそうさせるのかっていう、でそのコルベ神父の本とね、両方でこれなんだっていうのはずっと疑問符としてはあった、でも割とその日本で育てる子としては珍しくこのちょいちょいちょいちょい接点もあるわけですね、でもその私自身の心情としては、ほらセッションで人の話を聞いてたりとかも仕事であるし、やっぱりご自身の信仰の話とかを持ってこられるんですよ、
はいはい、
でお話聞いてるとやっぱもうみんな一緒なんですよね、言うてることは一緒のことを言ってて、でそのどれが優れてるっていう感じもしなかったし、まあ、普通に八百万の国で育ってる子なんで、まあまあ、でただ世界を見ればそのずっと、まあ、宗教で戦争してたりしますよね、だからその神様に名前があるのが良くないんじゃないかってずっと思ってたので、名前はいらんってずっと言ってきたんですけど、でただまあ自分がやってること、私はチャリティーに興味があったりとか、割と無料で何かしちゃったりとかをよくやるので、それはまあクリスチャンやからっていうと面倒くさくなくていいなっていうのはずっとあったんですけど、
おお、なるほど、
そう、なんかみんなが多分ね納得する、なんで、ま
あ、それ以上聞かないですね、
そう聞かない、だからじゃないとちょっとなんかそのすごい富豪なわけでもないのに、なんかこうしようとした時にこうえってこうなるのがクリスチャンという一言で解決するなっていうのはちょっと思ってたんですけど、なんかある日突然夢を見たんです。
お、寝ました、夢、
なんか夢、
無意識、
深層意識で夢の中でなんか 女の人が手引っ張ってくれて川に行くんですよ、広い川で。そこに白い服着た人がいっぱいおって、でなんか私頭からこうジャポーンって水の中に入って、でバーって出てきたら誰か男の人がおでこにちょんちょんって油をつけてくれるっていう夢を見たんです。でまあ多分洗礼の夢かな。でパッて目が覚めた時になんじゃこれっていうぐらい幸せな気持ちだったんです。それで もういいかなってなんか思ったもう行っちゃえと思って、なんかもう個人的なことだし、別になんていうか私がいいならそれでいいわと思って、他のクリスチャンの人がどうとか自分にも関係ないし、なんかもう自分自身のことなんで、まあいいかな、クリスチャンになってみようかなってすごい軽い。でまあ、ただその洗礼を受けた夢がすごく幸せだったので、クリスチャンになりたいっていうよりは洗礼を受けたいっていう、こうすごい幸せな気持ちになったから夢でねっていうのがあって、でそこからまあとりあえず教会見つけなくちゃなと思っていろいろ回ってみたんですけど、ピンとくるものがなかった。いっぱい教会あるんだけど、でなんか困って、あそうやゴスペルの先生いたわってそこで思い出して、すごくたくさん教会とお知り合いなので、なんかで私のこともよくご存知なので、なんか会う教会知ってんじゃないかなと思って、メールしたんですね。そしたら多分なかったんです、ね、会う教会は
え会う教会ないわって書いてきた。
いやいや、そう分かれてこないんだけど
忙しいね、ごめんね、ちょっと全然無理やわ半年ぐらいちょっともう無理やわって言って
るのなかったんだけど教会、牧師さんとか教会はありませんかってメールしたんだけれども、ま、帰ってきたお返事がそのすごいたまたま、本当たまたま、なんか家庭礼拝って言って、その教会じゃなくってハウスチャージ、あ聞き慣れないと思うんですけれども、
はい、
ま、別に
仏壇が
いい、仏壇とか違う違う、
立派な仏壇がある家
みたいな、もう仏壇作ったから
そうか、
ね、偶像になるから仏壇作ったらあかんねんけど、俺ね、別にその牧師さんがいなくても礼拝はしてもいいし、別に教会じゃなくてもそういうことはしていいくて、でなんかその思うところがあったみたいで、お家でその先生がね家庭礼拝をちょうど今年から始めたので、もしよかったら一回来てみますかって、ご自分とかやったらそんなややこしいことにもならへんと、
まあね
ね、まあ、よく何でも好き勝手喋るのをご存知なので、で行って見て、でそこで、まあ、先生が仲のいい教会があって、そこの牧師さんが来てくれて、なんていうか洗礼用のお勉強をしてくれて、でそれからじゃあっていうことで今年の前半に洗礼を受けたんです。
はあ、すごい。洗礼って何するんすか。僕はなんか映画かなんかでしか見てないからわかんないですけど、なんかスプーンでなんか舐めさせられて頭から油を垂らすみたいな。
多分なんか
それは
多分なんかねなんかすごいいろいろあるみたいなんですけど、大きくは2パターンって、あちなみに結局のところ私はずっと影響を受け続けてきたのは、さっき竹谷が言ってたローマ法をトップとするカトリックなんだけど、自分が洗礼を受けたのはプロテスタントなんですね、まあ、その方が自由が利くのでプロテスタントなんだけど、だからその洗礼も2パターンあって、そのジャパーンって全身、私が夢で見たみたいに全身水に浸かるパターンと、それからおでこになんかちょんちょんとお水をつけるパターンと、なんか2つあって、ただ私はその夢で見たやつがあるので、じゃあそのジャパンで浸かる方がいいですってなったので、じゃあどこでやりましょうってなって、そのゴスペルの先生の家のお風呂でやってもらったんです。
それはどういうこと？何そのお風呂にお湯を張って
、ほんでなんか、最初にそのお祈りとかをして、まあ、20人ぐらいの方が来てくださったんですけど、一緒にそうお知り合いとかね、でそこでまあ最初にメッセージとかあって、全部洗礼ですってなって、で、お風呂場にまずこう正座で座って、でこう頭をポンって叩いたら、こう水に浸かってくださいねって してこうジャポンって入るっていう、まあ、水があればなんで
も
いいんです
よ。そうなんですか。普通に服は
一応何でもよかったんだけど、うん、あのイメージ的に白かなと思って、うん、あのユニクロの白いワンピース一応サラ
一応ね、そういうの
気持ち的に買って、
うん、これ湯船に浸かるってこと。
そうそうそう。 でその時に、まあ、あのほら洗礼って言ったらなんか温度は何度やっていう話になって、
分からんね俺は。冷たいのもあり
ありやけど心臓止まってとかしかといって、あ気持ちいいってなんか違う気がするしってなって、でその牧師さん、洗礼をねしてくれた牧師さんもいつもはそのちょんちょんっておでこにつけるやつなんですって、うん、でなんかそのジャパンってお湯に、お湯というか深く浸かる洗礼をやったことがないって言ってはって、うん、でまあ、一般的にはだからこうちょんちょんとおでこにつける方がメジャーなんでしょうね、うん、皮とかもないからね、うん、そうでこう何度やお風呂のお湯何度やってなんてやっぱり人肌ぐらいかなっていうので結論をちょっと落ち着いて、じゃあ
30
そう38度、でも足つけたらめっちゃめっちゃぬくかってめっちゃ気持ちよかったんですよ。で、あ気持ちいいってなって、でまあ正座してで頭をポンって叩いたらお辞儀するみたいにこう、うん、土下座じゃないけど、うん、じゃあこうやって頭まで入って
ブクブクブクという状態
ですね。入ってくださいねって、そして、まあ、水から上がってきたら、まあ、生まれ変わっていますっていう話だったんですよ。ところがこう水に浸かったらどうもですよ、浮き上がってきたらしくって、浮き上がってきたので、
あ浮力で、
そう浮力かな、なんかプクプクプクって浮かんできたんだって。それで牧師さんが浸からないといけないから、うん、牧師の格好していわゆるね、うん、私を上からこうやってギュッギュッて押さえつけてで周りで見てた人たちはちょっとしたサスペンスを見てるみたいやったみたいで、あの殺しそう殺人現場的な でも沈んだ後手離し張って、うん、で私はあのなんていうんですかね、頭を下げるタイミングは習ったんだけど、うん、いつ頭を上げるかそういえば習わんかったなと思って、あで、あの、なんていうのかな、洗礼って一回死んで生まれ変わるみたいなもんやって聞いてたから、うん、その死にかける直前まで我慢しなあかんのかなと思ったんですよ。
おお
そしたらもうめっちゃ苦しくなってきて、うん、あかん溺れると思って、うん、ふわーって起きる、ざわー起き上がったら、もう周りも爆笑してましたけど自分も笑い止まらんくなって何これと思って笑い止まらへんって言ってクリスチャンになった。
すごい。それ正解はないよね
多分なんか、ね、
別に、うん、息止めんってもうバシャンパンで終わってた
多分ね、なんか、
まあ、一礼するぐらいの
本気だったんやかな、うん、
だって本来ね、おでこにちょんですから、
そうそうそうそう、疲ればいいって、うん、あれなんだけどだって生まれ変わるって聞いてたしと思って、でもなんかあのすごく不思議体験って言ったあれなんですけど、なんか光を見たとか何かを感じたとかいう人が結構多いらしくて、であの私密かに楽しみにしてたんですけど、
確かにね、夢では幸せな、すごい幸せな気持ちになってたわけ、
そうそうそう、もう笑いだけ、
あ、まあ、幸せです
けどね、もう本当に笑いが止まらなくなっちゃって、でなんかもうすごいちょっとなんていうか私の人生に感動がない笑いしかないと思って、いやいやいや、なんかちょっとショック
話やな。それあれはなんかミドルネームみたいなもらえるやつ、
ないですないです、
そういうのは違う、ない、それ宗派が違う話、
それ多分カトリックかな、あ、いやでもプロテスタントって持ってる人いるわ、なんかなんでもないですないです、そういうの聞かへんかったな、
ね、
うん、なんかいろいろあるのかもね、
いやーすごいっすね、うん、回収をしたってこと、
そう教仏教徒だったんだと思うから、うん、そうそう、うん、でもなんか、あの旦那さんの家がね真言宗なんですね、うん、ちょっと変わってて、で、あそういえばと思ってクリちゃんになる前で長男なんですよ、
うん、
で喪主やし私は喪主の嫁やし、うん、あのお父さんの法事今年あったなと思って、うん、で一応、まあ、旦那さんのお母さんにはさっき言うとかなあかんわと思って法事があるからね、うん、 チャンネルの前に言ったんですよ、うん、あのクリスチャンになろうと思うんですって言ったら、うんうん、なんかへーって言われて、うんうん、で、まあ、今年法事があるから、まあ、出ないわけじゃないんだけど、うん、あの新婚酒って法事の時にみんなでお経を読むんですけど、うん、それ私読まないかもって言ったんですね、数珠、うんうん、も、うん、もしかしたら持ってないかも、うん、そしたら旦那さんのお母さんが、うん、あなた三回忌の時も数珠忘れてきたでしょうってすごい言われて、ね、なんかでなおかつその三回忌の時も私は覚えてなかったんですけど、あのめいっ子ちっちゃい子供が泣き出したんで、うんうん、私お経を読んでる間中子供と外で遊んでたらしいんですよ。だから参加してない、うんうん、それと何が違うのかっていう
まあ要するにちょっとこう軽くチクチクされてるわけです。
いやチクチクっていうかなんか
それは明らかに、
いやあまた忘れましたって言っといてであのねこう、まあ、みんなにそうバーって言って私は全然いいけどややこしくなるのめんどくさいから、うん、別にまた数珠忘れましたって言ってて、法事の時もなんかしれーっとどっかにふわーってどっか行けばそれで済むんじゃないのみたいな。
はあ、ちゃんとしてるんだかしてないんだかようわかんないですね。
まあ、あの個人の自由なんで好きにしなさいみたいな感じだったんですね。
ああそうですか、はい、そうなんや。
そうそう、でだから何も揉めなくて、あそれは珍しいみたいですけどね。
自分やったらどうかなってちょっと今あんた聞きながら考えてたけど、洗礼したとて数珠持って座ってそうですよ、
うん、そう。で私もなんかもしかしたらで結局いろいろ調べてたらもうそれぞれの人の自由みたいな感じだったので、なんかほらお葬式って別にその自分の場所じゃないなっていうのがある
から、送られる側の
場があってその慰める人たちがいてっていうのがあるから、別に私のジーザスは文句言わへん気がする。私のジーザス別にいいのかなっていう。は
あ、いやー面白いですね。
だからなんか考え方はいろいろみたいですよ、
うん、それなったらどうなるんですか、うん、今後どういうことになって
くるんですか。それがね何も変わらないんだよね。でなんかあただ、うん、私すごいお祈りを気に入ってて、 お祈りすごいね。なんかだから特典があるとしたらお祈り、
それは毎日
の毎日じゃない、なんかねこうなんかどうしようもないことあるじゃないですか自分でとか、うん、あのでもあのなんかあすごいこれ本当になんていうか気休めじゃなくて、うん、すごくリアルに使えるツールなんだなっていう、うん、今思ってて。
お祈りっていうのはこれ何
なんですか。神様とか言ってる、うん、なんかまあまあ色スタイルもフリーですけど、うん、で神様でなんとかかんとかしてください与えてくださいとか何とかしてくださいとか、うんうんうん、お願いをして、で最後にあのジーザスクライストの名において御前にお捧げしますとか、父と子と聖霊の名において御前にお捧げしますとか、まあ、なんかその辺もいろいろあるみたいなんですけど、まあ、とりあえずお祈りするアーメンしたらなんか意外と効くんですよ。なんか それが一番それはすごいなと思って、科学的にもなんかデータ出てる言ってましたけど、それは
科学的にデータが出ている、
そうそう、なんかねちょっと前に、それはお祈りじゃないんだけど、今ここにいて私たちの意識はブラジルまで飛ぶっていうのが脳科学ではもう出てるんですって。意識って、まあ、要するにで電気でしょ、電気というか素粒子というか、なんか そういうのはなんか飛ぶ、その物質の名前ははっきりしないけれども、ほら、ほら車椅子とかでさ思うだけで動く車椅子とか出てきてるじゃないですか、
はいはいはい、
多分あんな感じのことだと思うんですけど、まあ、だから電気的な存在なんだと思うんだけど、その何かが飛ぶっていうところまでは脳科学とかでは確立されてきてて、だからそのお祈りとかも結局、まあ、それに近いのかな、なんかかなと思ったりもします。
もうちょっと洗礼受けてない俺はちょっと理解できない世界ですね。
なんかそれはなんかね、なんか胸がポカポカするのね。胸がポカポカしてる時しか効果がないのね。だからすごい不思議なんですけど。
それでもまあなんつうかな、 言霊とかもあるじゃないですかね。
だから同じことだと思う。
やっぱそういうことですよね。宗教ってやっぱりね。
なんかで結局信じてないと効果がないっていう意味はなんとなく分かる気がします。うん、人間の信じる力って強いじゃないですか。で結局私はその、まあ、神様が何やって話に多分最終的にはなると思うねんけど、まあ、それが何であれ、何か何でもいいんだと思うんですよね。その人にしっくりくるものであれば、別にそれは神様っていう名前じゃないかもしれないし、でただ私が今回神様を採用した理由は、神様っていうワードには定義があって、全知全能で無制限で、ほらここまでっていう限界がないでしょ。でだからその限界がないことを信じるっていうのは自分の限界を外すっていうことになるのかなって後から思いました。
なるほど。
で結局その脳が生み出してるものじゃないかなっていうのは今でもあるから、自分がね、自分の脳がなければ神様も認知できないから、その自分の脳が例えば、まあ、自分の神様が生み出してるとして、なんでかっていうと、いろんな人とクリスチャンになった後もお話ししてみるんですけど、みんなの神様像が全然違うんですよ。だからジーザスにとってもジーザスのについて持ってるイメージが全然違う。だからってなってくると、私はずっと心理学とかでメタファーって比喩とかやってますから、イメージ違うと別のものなのね。名前は一緒なんだけれども、でただその定義が何でもできるよ、何でも可能だよ、何でも叶えてくれるし人を救うよっていう定義を持ってるものを、その人が、まあ、そのメタファー全部そうなんですけど、イメージって信じないと何も効果がないんですよ。
ああ、そういうことですね。
そうだから自分がほら例えば引き寄せとかで自分の未来のビジョンを作るでしょう。でもその未来のビジョンを信じない人にはそのビジョンは意味持たないんですよ。同じかなと思って、 でそれをこう人生に取り入れることにしたのかなって今は思っています。まあ多分気破りになる考え方だとは思うんですけど、
気破りになる考え方だな魔女狩りの
多分中世だったら私は多分燃えてると思う。割とだからなんかその自由に考える、でなんかそのどんどんどんどん考え方が、そうね、だから唯一変わったとしたら、どんどん考え方が自由になっていくなっていうのを感じます。制限外したからさ。
はあ、いやそれでもいいっすね。なんかやっぱりこう、まあ、言ったら年齢とかっていうのが絶対にこうね、生きていくとこう、それはもうどんどん重なっていくもので、でそうなってくるとこう。ね、こう自分の限界を感じることもまあ多くなってくるわけじゃないですか。でも
限界はない、
そこがいいじゃないかと。
だから自分が
やればいいし、
自分は無理やけど神様はできるから
俺はできんけど、
私では無理やけど神様はできるから何でもできるから、とりあえず祈ってみようかっていう無理そうなことは祈ってみようかって、基本的には
神頼みという言葉
が神頼みありますけども、だからなんていうか基本的にはだから私あんまちょっと一般的なクリスチャンっぽくないんだと思うんですけど、自分でできることは自分でやったらいいやってそれは今でも思うので、何でもかんでもその、まあね、なんていうか自分の人生の責任を全部神様に乗せるのは好きじゃないですね。
他力本願というわけではない
ないですね。あ、それ仏教用語で、あ、でも難しいね、日本でね、すごいキリスト教を語るときすごい難しいのは、これもすごい笑っちゃったんですけど、ある方が、まあ、すごく長いクリスチャンされてる方 で、うんでまあ、私が今ここにいるのも、まあ、神様が作ってくれたご縁だからっておっしゃったんですね。私心の中で思わず仏教でご縁だなって、そこは導きって言わないとって思ったんですけどっていう感じで、もうほら日常的に入ってるじゃないですか、文化として。
そうですね、
そうそう、だからやっぱりまあまあ
生活しづらなりますね。そんなこと言い出したら、
そうそう言い出したら、ね、結構でも気に入ってて、そのツッコミを入れるのが面白い。それ仏教やかなみたいな、なんか 割とでもストイックな感じではないので私向きかもしれません。仏教の方がストイックだと思います。
そうなんですかね、
うん、修行
まあそれも人によりますよ。僕修行はしたことないですけど多分仏教でしょうしね。
そうそう、でだから否定なんか結果的にはなんかなんていうか自分がしっくりくれば何でもいいのかなみたいな。
それこれからその教会に日曜日に行くみたいな、
うん、月2回ぐらいは行けます。毎週はちょっと無理だけど、あの歌歌うのが楽しいの。
お賛美歌、
うん、ゴスペル、
うん、
で私も弾いたりもするんですけど、そのなんか 歌って何やってるかって要するに歌って聖書読んでるだけなんで、うん、なんかそれがすごいなんていうんでしょうか、あまりにも日常と切り離されてるので、全然なんていうか全部置いて、とりあえず歌歌って、全部で3曲かな歌うんですけど、賛美か賛美するっていうんだけど、まあ、歌うね。で歌ってでそれから聖書をなんか順番に読んでいくんですけど、なんかなんだろう、すごいこう頭がリフレッシュされるような感じ。
まあ本当にこう切り取ってその時間を
ここだけ
っていうことでなんかリセットされる、
リセットできる。そうそう、で聖書もほら私アプリなんで、私の聖書はスマホなんです。
はあ、
今ちょっとじゃあ
アプリで聖書、まあ、あるでしょうね、
これな
んで。あ、ほんまや、ある。
なんかこれ
新約、うん、
新改訳2010
の、あ、目次というか章によってちゃんと
アプリで。
あ、これねめっちゃ気になってたんですけど、ね、うん、すごい細かく分かれてるじゃないですか。
すごい細かいよ。
これなんでこんな分かれてるの。
書いた人が違うんだよ。なんかバラバラにあったものを集めてきてるんですよ。
あ、お弟子さんがね、誰がそれぞれ書いたやつね。
これ新約でプロテスタント新約ですけど、こんだけあって、だからマタイとマルコとルカとヨハネとこの4つが全部キリストの人生を書いてるんですけど、あの4人の書き手が書いてる、うん、同じことと、やっぱ違う切り取りが違う、うん、だからその多様性ってことですかね、受け入れるって感じで、だから同じことでも少しずつ違う。あとでも後半のなんとかの手紙っていうのは3分の2ぐらいは、うん、パウロっていうジーザスには会ったこともない200年後の人が書いてます。で旧約聖書も多分すごいいっぱいあるけど、それぞれ あの書いた人はバラバラです。だから
面白いですね。
お話として読んだらすごい面白い。
だってその映画僕よう見るんですけど、うん、まあ、映画なんて、まあ、洋画特にですけど、
そうそうそう、
もうその聖書モチーフのものがもうめちゃめちゃ多いんですよね。
スターウォーズとかも多分そうだと思うよ、うん、
とか
木地獄ちゃうか
な。そうですね、
なんかで
めちゃめちゃ多いんですよね。
そう、なんかハリウッド映画が面白くなりました。
ああなるほど、
うん、映画を見るのがあのあこのことこのこれが叩きにあるから、うん、でそれをいじくってるんだなとか、
しゃれた言い回しとかね。
あ、そうそうそう、
なんかよ結構出てくるんですよ。
そうそう、シェイクスピアとか大学で習いましたけど、シェイクスピアとかも多分セリフが聖書から来てるんで、多分最初に聖書読んだの大学の時なんですけど、あの英文学を分かるためには読まなきゃいけないって言って、意味が分かんないからとか、あとアマゾンプライムとかでもなんかその目次録っていうのがあるんですけど、それをモチーフにしてるやつがすごい最近いっぱい出てて、なんか割と面白い。
なんかエピソードがね、
そうそう
嘘みたいなのがあるんですけど、まあ、奇跡の話が要はダイジェストで、
そう、
あの、まあ、集めてきたものみたいな感じだから、みたいな、
そう、
ね、
これほんまみたいな、なんかなんか
ねありますよね。
笑える話とかも結構あります。私割とおおらかな感じがします。
いやそうですか、
はい、
いやちょっと意外な話でしたね。
でしたね、
登場 で、
まあ、でもなんか意 外と周りでこの話は好評です。
いやみんな知りたいもんね。
そうそうそう、
聞きたいけど周りいない。
なんかこう、まあ、繊細な感じがするじゃない。そして で私だと、まあ、聞きやすいのかして、うん、割と聞いて来られる方が多くて、だからこれちょうど良かったかも。あの、ね、もう何度も同じことを今年話してて疲れてきたのであ
のこれ誘導していただいて、ね、
これを誘導してみんなのなぜクリスチャンになったか、そして今どうしているのか知りたい人はこれを聞いて、
これを聞いてくださいということで、
はい、
いやどうもありがとうございました。非常に面白い話を聞きました。またちょっと次のお話を、
はい、
撮っていきたいなと思いますので、
はい、
これはまた別件のお話ということでね、はい、じゃあここまで、まあ、
そんなことでした。
非常に劇的な人生の転機を迎えられた、
いかにクリスチャンになり、そして今まで通りの巻き
いやありがとうございました。興味深いお話でした。
ありがとうございました。
Thank you for the listening. Takemoto Radio.